皆さん、おはようございます。3月20日の手術礼拝の説教、これから、始めてまいりたいと思います。ロシアによる侵略戦争、ウクライナに大変な被害が、出ていると、暗いニュースが、本当にまだ続いております。しかし今朝の、新聞を見ますと、この川口市の安行の、安行桜がですね、満開を迎えたという記事が載っておりました。私もつい2週間前、3月初めの頃だったと思うんですが、安行を行きまして、この寒桜を見に行ったんですが、まだ、つぼみでありました。今年は少し花咲くの遅いとに言われてまして、ちょうど、今満開を迎えたということでありますので、私も、できれば、今週のあたりには行きたいなとも、思っておりますが、いろいろとのことの事情で、できるかどうかというところです。ソメイヨシノよりも少し濃い、花が特徴だと思います。この密造院というお寺ですね、これがもうとてもあの、満開の時に行きますと素晴らしい、光景が見れます。ぜひあの皆さんもですね、足を運んで、この今の時期少し、心が和むんじゃないかと思います。暗いニュースばかしですので、せめてこの花をめでるということで心を和ませるということもとても大事じゃないかなと私は思います。とにかく前向きに綺麗なものを見て心を高めていくという、そういうことが私は大事だと思ってます。さて、今日もですね、御声に聞きたいと思います。先週から私たちは、皆が揃っての礼拝を始めようということで始めましたけどもですね、どうぞまだまだ皆さん、コロナウイルスの感染がやっぱり恐ろしいものがありますから、どうぞご無理をなさらないで、ご出席をいただきたいと思います。このようにして、ホームページを通してでもですね、ぜひ私の説教も聞いていただければ、幸いだなと思っております。さて、今日与えられた聖書ですけども、マルコによる福音書の8章27節から34節であります。説教題はこの十字架を背負ってということで、つけましたけども、まさにこの十字架を背負って歩むということはどういうことなのかということをですね、聞いてまいりたいと思います。この箇所ではですね、このペテロのこう信仰告白とですね、主イエスキリストのご受難の予告がですね、語られております。主イエスはですね、ガリラヤでの働きを終えられまして、エルサレムに向かう決意をされました。これから向かうこのエルサレムはですね、主イエスにこう反対します宗教指導者たちの牙城であるわけ であります。このマルコの福音書のですね、3章の1節から6節にはですね、この安息日に病人を癒された主イエスの行いが記されておりますが、その主イエスに対してユダヤ教の指導者たちがですね、イエスを殺す相談を始めていました。マルコの3章の1節から6節なんですが、ちょっと開けてみます。 新約聖書65ページです。ですね。この手の苗た人をですね、このイエスが街道でこの癒されるですね。イエスは手の苗た人に真ん中に立ちなさいと言われたと。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われたと。伸ばすと手は元通りになったと。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたと記されております。エルサレムにですね行けば自分も殺されるかもしれないと、もう当然この時からイエスは感じておられたと思います。しかしそれが神の御心であれば従おうと思っておられたことも事実です。ただ弟子たちはまだそのことに気づいていません。主イエスはですね、この弟子たちに受難の覚悟をさせるためにですね、ガリラヤを離れまして北のフィリポ・カイザリアという地方に行かれました。ヘルモン山の方ですね。その地でですね、主イエスは弟子たちに聞かれます。8章の27節です。人々は私のことを何者だと言っているのかと。弟子たちは答えます。バプテスマのヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいますと8章28節に記されております。バプテスマのヨハネはですね、領主ヘロデをこの批判しましたために捕らえられて殺されました。この人々はイエスの技を見まして、このバプテスマのヨハネが死者の中から生き返ったんだと、だから奇跡を行う力が彼に働いていると噂をしたほどでありました。6章の14節に記されております。エリアはですね、世の終わりの時に再び来ると言われていた預言者です。人々はですね、このイエスの技の中に神の力を見ました。弟子たちの答えを聞きまして、イエスは再び尋ねられます。8章29節では、あなた方は私を何者だというのかと。この主イエスの問いかけにペテロが答えました。あなたはメシアです。このメシアと言いますのはですね、油注がれたものという意味です。このイエスの時代ですね、ユダヤはこのローマの植民地としてですね、苦しめられておりました。人々は神がメシアを使わされる、救い主を使わされる、ユダヤから外敵を追い出して再びダビデの時代のようなあの繁栄の王国を作ってくださると期待していました。彼らはダビデの子孫からですね、メシアが生まれると信じてました。旧約の時代からですね、やがて救い主が生まれるんだと信じていたわけです。そのエルサレムにですね、入場されました主イエスを民衆がですね、ダビデの子と ホサンナ万歳と歓迎したのもですね、本当の解放を求めていたんですね。主イエスは弟子たちにですね、これからエルサレムで起きるであろうことをですね伝えられます。8章の、31節です。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められたと記されています。ペテロはですね、この排斥されて殺される、本当にペテロは自分の耳を疑いました。神から使わされたメシアが排斥される、そんなことがあろうか。ペテロはイエスを脇へお連れしてですね、いさめ始めたとマルコは記します。このいさめるというですね、訳された言葉はですね、このギリシャ語でですね、エピティマオという、その懸責するという意味を持ちます。エピティマオですね、いさめる、本当にですね、この強い言葉です。懸責する、叱責するですね、失礼、叱責するという。ペテロはですね、主イエスに、バカなことは言ってはいけません、あなたはエルサレムで王様の座に就くべきだ、そんな弱気になってどうするんですかと叱っているんです。主イエスはそのペテロに対しまして、サタンよ引き下がれと激しい言葉を浴びせられます。ペテロはイエスを大声で叱りつけたと解釈する人もいますけども、弟子が主を叱るというですね、異常事態が起こったのです。先生がこの弟子叱責する、怒るということは、よほどのことがなければないと思うんです。当然主イエスの応答もですね、穏やかではありません。33節です。33節を読みましょう。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われたと。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると。主イエスはですね、ペテロに、黙れサタンめと、出しゃばるんじゃないと、俺の後ろに引っ込んでろというような、こんなようなですね、激しい言葉だと思います。先生と弟子の間に凄まじい怒鳴り合いが展開されたことを、マルコはですね、隠さずに記しているわけです。実際に起きたことなんでしょう。マルコもきっとそこにいたわけですよ。この記事はですね、この弟子たちのメシア理解とイエスの自己理解がこう食い違っていることを示しています。この弟子たちはですね、栄光のメシアを求めていたわけです。自分たちを助けて自分たちの 夢を実現してくれるのがメシア。現代でもですね、大勢のキリスト者はこの栄光のメシアを求めているんじゃないでしょうか。しかし主イエスの示されたメシアは、まあ苦難のしもべ、苦難のメシアだと思います。他者のために自分を捨てる、使えるメシアなんです。弟子たちはこれを受け入れることができないでですね、主イエスからサタンよ引き下がれと大声で叱られているわけです。 神様への信仰がいつの間にかですね、自分の利益にこう固執する、いわゆるサタンの信仰になってしまう、そういうことをですね、この箇所は明らかにしています。弟子たちがこの主イエスが救い主メシアであると確信したのはですね、復活したイエスと出会った後のことなんです。ですから主イエスは弟子たちに言われます。8章の34節から35節です。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うと言ってんです。主イエスキリストの死と復活の後にですね、できました教会はユダヤ教から迫害されまして、さらにですね、ローマ帝国からの迫害も受けました。弟子たちは次々に殺されていきました。ペテロもヤコブもパウロも処刑されて命を失っていきました。そうした迫害の中で動揺する信徒たちに対してマルコは、イエスの後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエスに従うのだと、イエスは殺されたが復活されたではないかと励ましているんです。教会はイエスの十字架と後に続く弟子たちの十字架の上に立てられているんですよ。そしてマルコはですね、イエスの言葉を記します。38節です。今日お読みいただいた箇所の少し先の方です。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた父の栄光に輝いている聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じると、このようにですね書いてあります。私と私の言葉を恥じる者はですね、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じる。自分の信仰を隠すなと公にせよと命じられているんです。自分が信仰者だったら信仰をあらわにしなさい、信仰によって生きなさい、そのように言ってるんですよ。自分の十字架を背負ってイエスに従うとはですね、どのようなことなんでしょうか。マルコのですね、少し先ですけども、実章の42節から、44節を見てみましょう。83ページです。10章の42節。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われたと。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。このように記されていますね。偉い人、このギリシャ語ではですね、メガスという言葉ですね。ラテン語ではマイオールと言いますが、この マイオールという言葉の意味はですね、大いなるものという意味があるわけです。このマイオールというのはですね、ローマ皇帝の別の呼び方でもあるんだそうです。ここで主イエスが言っておられるのは、支配者とみなされているローマ帝国は諸民族の上に君臨するんだと。皇帝が諸民族に対して権力を振るっている。だがあなたたちは決してそうではあってはならないということなんですよ。民族の上に立って権力を振る、そんなことがあってはならないということです。今のどっかの国の戦争もそうですよ。この世で上に立つためには生存競争を勝ち抜く必要がある。また仮に競争を勝ち抜いて上に立った後も、いつ地位が覆されるかもわからないためにですね、自分にとって変わる可能性のあるものを排除していく必要がある。主イエスが生まれた当時のこのユダヤの王様ヘロデはですね、自分の権力の座を脅かす者をことごとく殺していきました。彼は奥さんや奥さんのお兄さん、そして奥さんのお母さんも殺す。奥さんのおじさんと自分のおじさんをも殺していく。さらに自分の3人の息子まで殺してしまいます。現代でもですね、この形を変えた権力闘争が様々な中で行われていることは事実です。ロシアの姿勢もそうです。どっかの大きな国もそうです。主イエスはこのような生き方を変えようと言われます。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。なんとですね、歴代のこのローマ皇帝の多くはですね、自然に亡くなった方以外の死因でですね、こう見ますと死因のトップは暗殺であるって言うんですよ。次は自殺だと言われてます。本当にそうですね。この時イエスの言われた、人の上に立ちたいものは支配するんじゃなくて使いなさいという言葉の意味が本当に見えてくるんじゃないんでしょうか。聖書は私たちに暗殺や自殺で終わるような人生を歩むんじゃないということを示しているんですよ。すなわち権力に溺れるような生き方をしないということなんですよ。主イエスの受難予告を通して明らかになることはですね、弟子たちのこの出世の思考ですよ。出世欲です。彼らはイエスがエルサレムで王になられて、その時は自分たちも特権的な地位につけてくれるだろうと願っているんだ。主イエスに従ってきたことが明らかにされる。そのことを、ね、願いながらね、イエスに従ってきたわけです。彼らはですね、イエスの苦しみを理解することなくですね、自分たちのことだけを考えているんですよ。私たちも同じだと思うんですよ。出世欲、これはね、私は当然持ってものは当然じゃないかと思う。ある意味ではよりよくね、生きていきたい、それは誰でも持つことだと思う。競争に勝ち抜いて上に立って、人に評価されて褒められるようになりたい。最近ですね、大学受験を目指す高校生が少し成績が下がって、このままでは目指す 大学に入れないことを悲観しまして別の受験生 に切りつけた。そして死のうとする事件が起きました。まあ何とも痛ましい事件であります。私たちはこのようなこう異常とも思えるような社会に住んでいるわけです。現代社会ではですね、絶えず勝ち抜かなければならないと。子どもたちは偏差値で評価される。高校は有名大学に何人入ったかで評価される。企業は絶えずですね、売り上げを伸ばして株価を上げることが至上命令であるかのようです。勝ち組は少数でして膨大な負け組を生み出し続けていることは事実。町からはですね、競争に敗れた個人商店とか小売業のまでなくなっていくわけです。本当にですね、かつてはあれだけ繁栄していた町ですねがゴーストタウンになっている。私もそういうことはですね、如実に見ております。あれだけ賑やかだった町がもう一っ子一人いないですね。寂れてる。雇用も増えているのはですね、本当に非正規雇用者のみです。このようなですね、この競争レースから降りることの方が人間的な生き方に戻る道じゃないかとさえ考えたくもなる今日この頃ではないでしょうか。もちろんより高い努力目標を持つことは大事だとであることは言うまでもないと思います。ただそれだけじゃダメだということ だと私は思います。もっともっとより豊かな人生が私はあって叱るべきだと思ってます。メシアとしての主イエスの生涯をですね、駆り立てるものは苦しむ人々への共感です。私たちがこのイエスの後に従いたいのであれば、上に立つものとなりたいとの生き方をですね、改めなければならないと思います。私たちの人生は本当に時には苦痛に満ちたもので、本当に突然ですね、この病というものが訪れるんだっていうのは、もう私この2週間で目の当たりに体験しました。ある朝突然激痛が体に走る、起きることができない、原因は不明です。そんな経験もしました。今もしてます。物事はですね、私たちが望む方向に進むとは限らないんです。それぞれが与えられたこう十字架を背負って生きるんです。すべての人が死ぬ存在です。限界があります。人生が悲しみや苦しみに満ちているのは当然なんです。一つの苦しみ悲しみが終わったなと思ったらまた起きてきたり、ずっと止まないことも当然あるんです。この社会で起きるですね、さまざまな不正や悲惨から目を背けないでですね、この出来事を見つめていく、その中で自分に何ができて何ができないかを考えていく、そしてできることを行っていく、できないことについてはですね、自分が何をなすべきかのそのかを、そういう技をですね、祈り求めていくことなんですよ。そのような生き方が十字架を背負う生き方だと思います。第二次世界大戦中ですね、ナチスドイツにヒトラーの生き方に対して教会闘争が起きましたけども、そこに尽力したのがボンフェッファーという牧師でした。このボンヘッファーについての、 がこの牧師、多くの本を書きましたけども、森野善右衛門先生が本当に優れた訳本を出してくださいました。最上光弘先生の読書研修会に、研究会に私も出席をさせていただいてきました。その時に読んだ本で、ボンフェッファーの書きました本で、キリストに従うという本があります。ボンフェッファーはその中で語ります。イエス・キリストの生涯はこの地上ではまだ終わっていない。キリストはそのご生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもうと記されています。本当にけだし名言だと思います。キリストはそのご生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもうというんですよ。私たちの中にキリストは生きておられるんです。キリストは共におられます。私たちもまたですね、主イエスの十字架を背負ってです、すなわち主イエスの技を成していきたい、主イエスに従って生きていきたいと、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。ともしますと、本当に自分だけの人生、自分思考の私たちであります。しかし主イエス・キリストの十字架を背負う、イエス・キリストの恵みを多くの人と共に分かち合っていく、そのような生き方をして歩んでまいりたいと思います。どうか主よ、私たち主イエス・キリストの十字架を背負って歩んでいく旅路を私たちに与えてください。御子イエス・キリストの名により祈ります。皆さんの上に主の恵み豊かにありますようにお祈りしております。アーメン。